4月15日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、この間その何土手町祭りでやあのおじさんたち話 しましたね3人で、
はい、土手町おじさん、
土手町もうちょっとどうにかなんないかなっていう、はい、ね。でも百石町にできた和道名寄席は1年経ったんですよ。
あ、もう1年経ったんですね、喜ばしい。
そう、頑張ってるんですよ、うん、月2回、
はい、
1回だから、1回4公演やって、うん、でこの間1周年、一周期じゃないね、一周年
なんかイベントがあったんですか。
あの後楽、はい、三遊亭後楽がとか来て、それはまた特別公演で、
はい、
特別公演はまた 別料金なんですけど、うん、普通我々はパスポートっていうのを買うんですよ、半年で1万5千円ぐらいで、
はい、
で見てるんですけどね、その時にこれちょっと前ですけど、そのこういう印刷物がね、
うん、
落語教室基礎編とかって、
はい、
びっくりしました。よくその落語家が言うのは、落語ってもともとはその小話から始まったと、
うん、
でそれがだんだんだんだん話が長くなって今の落語になったと、うんうん、で、こういうことなんだというので、こうちょっとやってみますか。まずは、
はい、小話ですか、ね、
パンツの小話やってみますか。
パンツの小話、パンツの
小話、母と子ね、お母さん
何？
パンツ破れたよ。
またかい。
というやつ。
またかい。
またか。ネズミの小話ね。
はい。
ネズミ捕まえた。でかいだろう。いやそんなの小さいよ。でかいだろう。小さいよ。
と言っておりますと、中でネズミがネズミチュ
ー。と言って。もうこれね、でよくやるのがこれですよ。簡単小話、その1、隣の空き地に囲いができたねっていうのは和江さんがやらないといけないんでした。はい、
では私から、はい、隣の空き地に囲いができたね。
へえ。
お相撲さんは大きいね。
土俵。
クジラもでかいね。
ほげ
ー。編み物上手だね。
しゅげ
ー。鳩が何か落としてったよ。
ふーん。というようなの。これだからあの
はい、まあ、スタンダードな小話ですかね。
これをね、あの子供たちにもやらせたりするらしいんですよ、出張で。
あの、そうなんですね、
ね、あの落語家がね、で、君たちやってみなさいって、
登場人物の感情の変化を声で表現しようと、
そうそうそう、で子供たちにやらせると、
はい、
であのこれじゃこの間小学生にあのこれやってごらんって やらしたらね、
はい、
隣の空き地に囲いができたってね、鳩が何か落としていったよ、へーふーとかって言ったって、まあそういうあの ことを言っておりました。では、
はい、
次、花坂じいさんの小話やってみましょう。
ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワン、
ベンおよし、
ベン
そんなことは何も出てきやしないよ。
ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワン、
やめとくれって、穴が大きくなっちまうだろ。
ここ掘れワンワン、ここ掘れワンワン、
やめないかって尻尾を引っ張ったんで、
花さんかじいさん。
これはちょっと
初めて、花さんかじいさん、
花さんかじいさん、
花さんかじいさん、
ね、簡単小話その
2、天国の小話、
あのよ。
雨漏りだ、
やーね、
ブーン、うるさい、
はい。
この絵はあなたが描いた、うまいですね。
いいえ。
あなたはキリスト教ですね。
イエス。これちょっとつまんないけどね。まあこういうのが載っておりました。
まあこういったことからなんか落語に入っていけたら楽しいですね。
そうそうね、でたまにためて、いやボーイさん、僕のそのステーキをその指で掴むのやめてくんないかな。え、じゃあもう一回落としますかとかね、こういう小話ですよ。ボーイさん、僕のその冷製スープの中に指を突っ込まないでください。いや指この間怪我してね、医者から冷やせって言われてるんです。とかね、まあそういう小話から始まっていくと、でね、また話があの飛びますが、あのこの間弘前 なんだっけ文学学校、文学学校だ、文芸
じゃん、並行したんです
よね。そうそうそう、その時の、あの並行試験に出た時に、はい、隣に今泉章一が座っていたという話をしました、
はい、
で彼とその話をして、アップルイブも25年経ったんだよって言ったら、今泉書店も本店か、今泉本店も亡くなって25年ですって言われて、あ同じ年だったかって言ったら、アップルイブは3月だったけど今泉は秋だったそうで、
そうでしたね、
そうか、それから25年か、で そうこうしてる時にあのまだ全員が集まらないのでこれでも見ていってくださいって紙っこ回ってきたのさ、
はい、
で今日持ってきたのがこれなんだけれど、でこれなんか見たことあるなと思って、
はい、
そしたら今泉章一が言うには、これは渋谷白龍さんと高瀬先輩が作ったやつですよって言われて、
はい、
あらまあ見たことあるなって、で今日持ってきたら、
はい、
前にも和江さんにこれ持ってきたって、
野次馬川柳この時間にあのしっかりとその白龍さんと2人で作ったよっていうのをあのご紹介したことも内容も全て覚えております。
あそう、
これさもう随分前です
よね。そうそう2年ぐらいか3年ぐらい、渋谷白龍が81になった時に、はい、漱石へ俺は81になったので、81と18歳の対比をやろうと、手伝いじゃってい
くつかこう
作ったんですよね、
その中から
そう
傑作選、
これがね
傑作選、
傑作選これがこうやって印刷されて、世の中にというか出回っているというのを驚きました、
もう素晴らしいですもんこの違いは。
であなたがじゃあ88歳やって、僕が81歳やりますか、
はい、はい、じゃあ私18歳で、はい、恋に溺れるのが18歳、
風呂で溺れるのが81歳、
大きな違い、道路を暴走するのが18歳、
逆走するのが81歳、まあ、こう来るなって大体聞き出る人は分かると思うんですよね、
大体オチが出てきますよね、心が脆いのが18歳、
骨が脆いのが81歳、
骨粗鬆症、
あれしゃべらないね、骨粗鬆症、
ドキドキが止まらないのが18歳、
動悸が止まらないのが81歳、
恋で胸を詰まらせるのが18歳、
餅で喉を詰まらせるのが81歳、
偏差値が気になる18歳、
血圧血糖値が気になる81歳、
気になる気になる、まだ何も知らない18歳、
もう何も覚えていない81歳、
困った、
ここまで来た
困った、自分探しをしている18歳、
みんなが自分を探している81歳、
笑って楽しくいきましょうと結んでありますね。
いやびっくりしました、こういうのが配られるとはね、
もうこれは名作かと思いますね。
このオチがこう来るかなって思うところがね、
みんなだんだん分かってきますけど ね、
うん、そこにいいんじゃないですか、でまた話を飛びますがね、この間来た落語家が福岡出身で、で福岡って大きい町だから、あの地域によってその感覚が違うというか、柄が悪いところもいいところもあるんだってさ、であの自転車に鍵かけなくても盗まれないところ、自転車に鍵をかけておかないと盗まれるところ、自転車に鍵かけても盗まれると、
大きな違いですね。
でこの陰でも盗まれる方で、から出たのが井上陽水。
そうですか、結構芸能人多いですよね、
井上陽水って。あれさ、陽水って書いて本名なんだよね、あきみって言うんだね、
あきみって読むんですね、同じ字を書いて、
知らなかった、で彼があ の歌はね、あれ皆さんよく知ってるあの歌は、あれはね覚醒剤でガサ入れされた時の歌ですよって、と思ったら この歌詞ですね、
探し物は何ですか、見つけにくいものですか、
見つけにくいでしょう、
まだまだ探す気ですか、
探しますよ、
それより僕と踊りませんか、
無駄に言ってんじゃねえか、
夢の中へ行ってみたいと思いませんか、
ね、これはもう完全にそういう状況だろう、
そうですね、探し物は何ですか、見つけにくいものですか、
そうでしょう、
カバンの中も机の中も探したけれど見つからないのに、
それ見つからないって
もう大ヒットしましたよ ねこの曲、
これがね、覚醒剤で捕まった時の、ガサ入れされた時の歌だって言われるとなんとなくなんかそうかもしれないなと
歌詞が
思うんですね、
思ってしまいました ね、
まあそんなアホなことをやって、 いたらもう時間ですね。
ではプラスワンです。ナンシーシナトラに入りました。
今日のもね、はい、67年ねで大ヒットしました。
あ
のリー・ヘイズリー・ウッドってね、はい、あの低い声の男と人とデュエットするんですけど、はい、リー・ヘイズリー・ウッドと、ナンシー・シナトラは、サンドペーパーとシルクと言われた、うん、このデュエットがいいのです、
は
い、
それではお送りしましょう。リー・ヘイゼルウッドとナンシー・シナトラのデュエットでサマーワイン。